皆様、こんにちは。本日はお忙しい中、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の電話会議にご参加いただきありがとうございます。私、本日司会を務めます、経営管理 IR 部稲垣と申します。これより取締役兼常務執行役員 CFO の席から、2022年度第1四半期決算についてご説明した後、質疑応答を行います。終了時刻は午後2時30分を予定しております。決算説明会資料は本日午後1時に東証に開示しており、また弊社ホームページの企業 IR 情報にも掲載しておりますので、そちらご参照ください。それでは決算説明を開始いたします。関 CFO、 よろしくお願いいたします。
はい、皆さん、こんにちは。CFO の関でございます。ご多忙のところお集まりいただきまして、ご参加いただきましてありがとうございます。これからですね、22年度第1四半期の伊藤忠テクノソリューションズ株式会社決算についてご説明をさせていただきます。冒頭話ありました通り、資料につきましては、東証 TG ネット、あるいは弊社ホームページにも掲載しているということでございますが、本年度からですね、ガバナンスの一環としまして、英文開示、これも早くしようということで、当社ホームページに英文の端子並びに決算説明資料につきましても、同時に開示を掲載をしてございますので、適宜ご参照いただければと思います。それでは決算説明資料に沿いましてご説明をさせていただきます。まず最初にですね、右下2ページの総括のページをご参照いただきたいと思います。新型コロナウイルスの感染、また再拡大しておりますけれども、一方で長引くウクライナ問題、物価の上昇、あるいは為替の変動、乱高下ですね、こういった中の経済が非常に不透明な中でございますけれども、当第1四半期の決算、お客様の旺盛な IT 需要というのは引き続き、継続していると考えられておりまして、これに支えられまして、受注、それから売上につきましては、昨年度に引き続きまして順調に推移してございます。第1四半期としましては、受注売上が過去最高、第1四半期として最高、受注残高につきましても、四半期末、あるいは年度末を通しまして過去最高の残高となっております。売上総利益につきましても、金額としては限定的でございますが、増益ということで、第1四半期としての過去最高益を更新したという決算でございました。特にですね、受注につきましては、ご覧になっているかと思いますけれども、情報通信、こちらで減少となっていますけれども、先ほど言いました通り、一般企業、あるいは地方自治体等のですね、旺盛な IT 需要の中、その他の事業グループが大きく増加しているということでありまして、情報通信、このマイナスをカバーして全体としては大きく伸ばしたという状況になっていると認識してございます。一方でですね、営業利益につきましては、CTC 創立50周年ということもございまして、株主の皆様には昨年度末の期末の記念配当、こういった考え方と同様にですね、従業員に対しましても一時金を支給をしてございます。これを含めまして、人件費が増加しておりまして、営業利益段階では残念ながら減益ということになっております。IT 需要が旺盛という中でですね、こういった引き合いにですね、十分に対応していくために、やはり SE の不足、こういったものも十分に認識した上で、これに対応できるようにですね、あるいは無線などの新たなビジネス領域の拡大に向けて、資格取得者を増やすべく人員の増強、そういった意味での人材の増強をして、アップグレードを図ってきたというのが当第1四半期というふうに認識してございます。それでは資料スライド、右下3ページの業績の総括のところですね、全体のページをご参照いただきたいと思います。売上収益につきましては、前年同期比で82億円、7.6%増収の1168億円、売上総利益は前年同期比で3億円、0.9%ということで、増益を確保しまして278億円となってございます。売上収益、それから売上総利益ですね、こちらは先ほども言いました、第1四半期としては過去最高ということで、CTC がですね、IFRS 適用後のですね、9期連続の第1四半期過去最高益の更新ということになってございます。また、売上総利益率はですね、前年同期からは 1.5% 減少と、ごめんなさい、1.5ポイントですね、減少しまして、23.8%となってございますが、 増収効果がございまして、売上総利益は増益ということを確保してございます。売上総利益率の方のですね、減少要因ということでございますが、いくつかございますけれども、主にですね、情報通信において、前年同期にですね、非常に高採算案件が第1クォーターに集中したということがございました。昨年のスタートは非常に好調なスタートを切ったという理解をしていますけれども、一方ですね、当期におきましては、戦略的に証券獲得を目指した、低採算ながらも既存ベンダーから奪取した案件と、こういったものが半導体の影響もございまして、納期が遅れたということもありまして、当第1四半期になったということが重なったものがございます。また、ベンダーリベートが前年同期比の減少があったということ、それから当グループのですね、事業会社で展開しております構築補修サービスビジネスにおきまして、今後の拡大に向けたですね、人員増加を図りました。そういったところの原価の増加がですね、含まれているということで、減少につながったということでございます。その他の収益及び費用につきましては、詳細につきましては後ほど触れたいと思いますけれども、人件費の増加が主要要因としまして、前年同期では18億円増加の217億円の費用ということでございます。以上の結果、営業利益は前年同期16億円、20.5%減益の61億円、当社株主帰属四半期純利益につきましては、前年同期比11億円、20.2%減益、43億円ということになっております。受注高につきましては、前年同期比で112億円、9.9%の増加、1243億円ということで、第1四半期としても過去最高ということ、それから受注残高、これは過去最高でございました、前年度末からもさらに積みましたということで、ここに書いてありますの前年同期ですが、277億円、8.7%の増加、22年3月期からはですね、やはり75億円の増加ということで、3471億円のバランスということになってございます。どの四半期末、あるいは年度末と比べましても、最高の残高を確保しているという状況でございます。続きまして、資料のスライド5ページですね、事業グループ別の実績について、ご説明させていただきます。まず受注の状況でございます。ご覧の通りですね、エンタープライズ、公益社会、金融、その他の事業グループで伸長しているということでありますが、一方、流通でですね、若干の減少、それから情報通信で大きな減少が見られます。とは言いましても、全体では第1四半期としては過去最高と、グループ全体としての最高となります、1243億円ということで、受注高を獲得しました。特に公益社会におきましては、公共あるいは地方自治体向けの構築案件やセキュリティ関連、こういったものが伸びまして107億円の増加、情報通信グループを上回る314億円を計上してございます。また、金融におきましても、前年同期倍増となります156億円となっておりまして、銀行系がですね、順調に推移しているということがここに挙げられます。またですね、またというか、なおですね、先般、弊社、スモールミーティングでですね、ご紹介をいたしました、政府系金融機関向けの大型受注案件、ざっと170億強ということだったと思いますけれども、こちらは契約のですね、サイニングデートが第2四半期になるということからは、ここで、含んでいないということで、第2四半期にそれは含まれてくるという状況でございます。エンタープライズにおきましては、非常に広範囲なですね、業種のお客様からの受注が増加しているというふうにな状況で、前年同期から拡大しているということでございます。流通におきましては、本来取れるべき大型案件の部分がですね、一部第2クォーターにずれ込んだというところで、このマイナスというのが出ているというふうに理解をしてございます。一方、情報通信でございますけれども、5G を含みますネットワーク系の前年同期、非常に大型の受注があったわけですけれども、その反動を含めまして、マイナスの160億円程度の減少ということになっています。一方、非ネットワーク系ですね、これについては、前年同期ほぼ横ばいというのが、この第1四半期の状況でございます。 この第1四半期という3ヶ月間の期間におきましては、5G 関連にスローダウンが見られるということではございますけれども、総務省の言っています 5G の人口カバー率の引き上げ、あるいはスタンドアローンのフルサービスの開始方針、これが撤回されているわけでもないということ、さらにですね、今後進みますさらなる高度化、あるいは、いろんなトラブルが昨今ございましたけれども、そういったものを回避するということも十分に視野に入れつつ、加えて使う 5G の展開に向けていきたいということ、それから非ネットワークビジネスの方ではですね、さらに展開を図っていくということで、中長期的な成長を目指していくという考え方でおります。この考え方は従前からのですね、方針と何ら変わるものではございません。売上収益につきましては、ご覧いただければ分かります通り、情報通信がほぼ、横ばい、マイナス6億ということでございますが、その他の事業グループでは増収という形で、これまでのですね、蓄積が着実に発揮できているという状況だと思います。で、受注残高でございますが、情報通信を除きますすべての事業グループで増加ということになっています。エンタープライズ、広域、金融、その他の事業グループで大きく伸びたという状況です。今後の展開が期待されるということであります。情報通信については受注残高につきましても、5G 関連案件の反動減もありまして、減少したということになるわけですけれども、先ほど述べました通り、5G のフルサービスリリース、あるいは今後ですね、固定網の方もですね、展開しないといけないというふうに考えておりまして、この辺の受注も見込んでいくということでございます。加えてオープンラン、エッジコンピューティングなどの新領域、法人ビジネス、サービスプラットフォームを中心とした非ネットワーク領域のビジネス、こういったことで年間計画を達成を目指すという方針で臨んでおります。それではその次のページ、右下では7ページですね。ビジネスモデル別についての資料でございます。これはご覧いただければと思いますけれども、すべてのビジネスモデルの中で増加という状況でございます。受注におけますですね、製品の部分につきましては、やはり情報通信の反動減というところが大きいわけですけれども、エンタープライズ、広域社会、金融、こういったところで伸びておりまして、全体では増加ということでございます。また製品にかかります受注残につきましては、半導体の影響ということもありまして、お客様と連携しながら、あるいはベンダーとも協議しながら、先行発注、そういった取り組みをしてきたということもございまして、残高としては大きくなってきているという状況でございます。それではその他の収益および費用のページですね、右下9ページをご覧いただきたいと思います。そういう意味で今後のですね、冒頭から申し上げています旺盛な IT 需要に対応してビジネス拡大に向けていくためにはですね、体制強化が必要だということでございます。優秀な人材確保に向けて社員を増加させる、あるいは昇給昇格、あるいは業績連動賞与の引き当て増加等がありまして、加えまして、当社、冒頭言いました当社創立50周年記念の一時金、こういったものを含めまして、人件費が14億円ほど増えているということでございます。ここに出てますのはネットベースということでございますので、補足で言いますと、業績連動賞与などのアップにつきましては、稼働部分につきましては、原価、すなわち売上総利益の中にすでに含まれているというものでございます。参考までにですね、人員の状況ですね、参考ということでございますが、グループ全体のですね、全従業員の第1四半期での増加額を、ちなみに見てみますと、前年同期、すなわち前年の第1四半期の間に増加した人員数は211名というレベルだったんですけれども、当第1四半期は435名を増員してございます。そのうちエンジニアが311名の増員という形で、人員の増強に取り組んでいるということでございます。また新領域のですね、展開を目指しまして、無線系の資格保有者につきまして、年内にですね、100名程度の増員を見込んで取り組んでおります。 最終的には300名体制を目指すという状況であります。またですね、無線系の技術者、既存の無線系の技術者もですね、ネットワーク系の技術習得、こういったものを進めるべく、まず年内にですね、通信、無線系の資格に加えてネットワーク系の技術を持った人材、これを50名増強していくということで、今後のですね、状況に応じてはこれをさらに拡大していくという方針で臨んでおります。あとその他のですね、ところではですね、前年度のオフィス移転の損益の入り組みがありましたけれども、それを除きますと、ほぼスクエアということですので、その他の欄になります。社内 IT 環境の整備、あるいは営業活動の再開活発化などの部分が、まあ、若干増加しているということになります。それからですね、その販管費及び一般管理費の下にございますその他の収益というところに、前年同期では7億円のプラスというものがございます。これはですね、昨今の円安傾向の動きに対応しまして、為替変動のリスクヘッジを目的に一部外貨預金でこれをカバーしようということで、保有している外貨預金がございまして、この為替円安に伴います評価益、これが計上されているものでございます。はい、それでは最後のページになりますが、営業利益の増減要因、いつもの通りチャートにしたものでございます。左から売上収益の増収効果で21億円の増益ということ、それから不採算を除きます売上総利益率、としましては 1.6% になりますけれども、この差で19億円の減益、開発不採算については減少とのプラス1億円ということで、その結果、まあ、売上総利益レベルでは3億円の増益ということ、一方その他の収益及び費用、先ほど言いました通り18億円の費用の増加ということが要因となりまして、営業利益は16億円 20.5% 減益の61億円ということでございます。最後にですね、2022年度の通期業績予想ということでございますけれども、現時点において年初にですね、公表しました内容に変更はございません。すなわち当社株主帰属純利益380億円を目指して進んでまいります。以上で私の方から22年度第一四半期の決算概況の説明を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。